田口と
松尾と
森田と
デケと
おいとの
アジャイル
ラジオ。
JK はなんで疑問文になってる
いやそりゃ小糸さんに振るためには逃がさないためにな
るほど、つなぐために
そんな気使ってくれてたん
や、はい、優しさだったまさかの優しさだった。さすが2本撮り目の2本目ですが、はい、タイトルコールも上手にできましたね。
バッチリですね。
さすが、うん、繰り返すことでね、うまくなりますね。はい、なんか無理やりアジャイルっぽく言おうと思って
強引強引
はい、今回もみんなのアジャイルの話を聞かせてもらおうかなと思って、まあ具体的に中の話でいろいろ聞きたいなと思うんで、その話に触れていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
アジャイルラジオ、この番組はスクラム堂関西の協力でお送りいたします。
はい、前回はね、なんか本の書くきっかけであったりとか、まあどういう思いで書いたみたいなところとかを中心に話してもらいましたが、今回は中身に触れていこうかと思っております。なんかね、見てて、いろんな人書いてるなーっていう顔ぶれを見ながら、途中に、あ、知ってる人っていうのがポロポロ出てきて、ちょっと嬉しくなるっていうのがあって。
コミュニティならではですね。
砂田さんが出てきて、僕一回砂田さんの会社にワークショップしに行ったことがあって、ワークショップやってくださいみたいな感じで。ワークショップ、何やったかな、なんか、何やったかな、振り返りのワークショップとかなんかやったと思うんですけど、やりに行った思い出があって、わあ、懐かしいって思いながら、あったりとか、コミュニティでよく会う方がこう出てたりするので、ちょっと嬉しくなる。しかもなんか、誰々のんやって思いながら読むんじゃなくて、読んでから、あ、これ、あの人書いてるやん、みたいな感じで、なるから、すごく、なんか、面白いなと思って。なんか、こだわりなのかな、なんか、こう、各ページが、誰が書いたか頭にないじゃないですか。
確かに、なんか、頭にある本もありますよね、きっとね、こういうやつだと。
なんか、全然、前から順番に読んでいってたんで、なんか誰が書いたんか分からず読んでたんで、なんか変な偏見もなくこうスッて入ったんで、すごい面白い構成やな、個人的に思ってました。
同人誌の時は冒頭に名前載ってますね。
そうなん
だ、なんかあえての構成なのかなと思ったんですけど、
うん、目次にも入ってないですもんね、名前ね、
読んでやっと分かるってとこでね、すごい本当に良かったです。はい、
もしかしてこだわりポイントって思いながら見てました
なんかネットで軽く検索しても18人が誰かっていう一覧とかも出てこない、来ないかなと思ってて、
読んでわかるんですね。
逆に言うと、自分たちとかこの親方 JK って出てくるんですけれども、その二人で作った本じゃないっていうのは、私たちが一番わかってるっていうのもあるので、全員の名前は出したかった一方で、表紙に19人分やっぱりちょっと載せられんっていうのが、
そうなんや。
デザインとかも含めてちょっと現実としてあるので、本当に基本的には、ただ一人じゃないっていう意味でいくと、最終的に書いてあることに責任を持ちますっていう私がプラスアルファで、はい、名前を出したっていう感じなんですけれども、本当にみんながいて、その前段の「100本ノック」っていう本が生まれて、でそこの結果こっちが出てきましたよって流れなので、まあ、本当にタイトル通りみんなの本だっていうことは大事にしてるので、まあ何ともなんですけど、はい、便宜上2人の名前が出てるんだけど、本当は全員の名前を載せたかったから隠してるわけじゃないんですよね。何が言いたいかって、そう、 Amazon とかにも全員分の年齢を出したりとか、そういうことをどうやったら実現できるだろうかっていうところとは結構向き合ったんですけど、まあ結果的にこれから増えていく可能性はあっても、今はどうしても2人の名前でしか出てこない。
なるほど。
はい。
確かに。
そんなのがあります。
いや、普通になんか読みやすいなって思って僕が読んでたぐらい
な。あ、読みやすかったです。本当にね、誰々のかと思って見るのがないので、読み終わって感想を持って、ああ、この人ってなって、で、かつコミュニティ参加してるときに、ああってなんかリンクする部分だとか、またこの人で話聞いてみたいなのも踏まえて、なんかそういった部分まで本で終わらず、かつその後の体験がつながってる感じが、すごいちょっとワクワクしながら一つ一つ読めました。
いいですね。
なんか、いや、この本の構成すごいいいなと思って、その最初にアジャイルの始まりを学ぼうから始まるじゃないですか、第一章。
はいはい。
こう、ちゃんとこう、順番立ててるっていうか、なんかすごい、この順番がすごい秀逸やなって思いながら読んでて。で、いきなり、Be Agileの話とか出てくるんで、これ熱いなと思いながら。
出てきました。ドゥじゃなくて B でね、出ました
ね。歴史の話とかね。
で、ちゃんと第2章とかで今度はね、アジャイルの誤解を解くとかで、早く作れるんですかの問いの話であったりだとか、ちょっといろいろと、はい、知る、で、そしてそこで誤解を解く、そしてどうやっていくのかみたいな構成、すごいですね。
なんか歴史の話とか、結構、なんか、割と知らない人も結構多い。ちゃんとまとまってるのってなかなかないなと思って。ね、なんか。
そうですね。なんか、プラクティスとかずらって並んでるところは、これは本当にいいんだろうな、みたいな、思ったりもしつつ、そう、この章自体を、最初私が書こうとしてたんですけども、なんか書かせろっていう人が現れてっていう流れがあったんで。
そういう感じで書くんや。
はい。で、そしたらなんかものすごい分量できて、ものすごい速さでできてきてっていうところで、で、あとは逆にそのアジャイ、私みたいにアジャイルオタクじゃないっていうところで、その徹底的に文献とかが載ってるとも思うんですけど、そういうのも含めて、なんか挑戦してくれたっていうところと、まあ、その書きたいって思いで書いてくれたっていうところと、結果的にみんな私たちにとっても学びがあるものにちゃんと仕上がっているっていうのもあって、で、あとはこれがあることによって、この後にまあ、ある意味何書いてもいいよねっていう状況が、ちゃんとアジャイルのこうなんか、ところが説明されてるっていう意味ではっていうのも作ってくださったので、まあ、ここは、はい、非常に特徴的なところ、今回書き起こしの一つではあるんですけども、はい、っていうような場所。なんですよね。
ね、なんか、いや、この冒頭だけで結構な情報量とボリュームやなと。
はい。
ね、なんか、スクラムと XP の話出てきて、その後に、アジャイルマニフェストの話出てくる。ああ、熱いと。
ここでなんか挫折しないといいなって思う。
そう、アジャイルね、好きな人はこの辺読むとニヤニヤしながらできるんですけど、
そうそうそう。
初めて学ぶ人、ここちょっとめんどくさいって感じも
そこまで深くなくて、知らなくていいねから、読み詰まるんですかね。
まあでも、この感じでまとまってる本あんまりないんで、面白いですね。アジャイル大好きな人はぜひって感じですね。
アジャイルオタク向けかもしれないですね。
あとまあ思いとしては、ハウを書くのはもう他の本でとか、まあブログとか、そういうところでだいぶドキュメントとしては存在してると思ったので、極力ハウじゃない内容、一応実践するにあたって、ね、スクラムとはみたいな話とかは、まあ、含めていて、それも大事な部分ではあるんですけど、すごくあっさり終わらせてますと。
確かに。
で、やっぱりこう、やったらこんなこと起こったよね、みたいな話。で、まあ、小糸さんのとかもね、顕著に、自分でやってみて、こういうことやったらいいことあったよ、みたいなのが、具体的な話で紹介してくれてると思うんですけども、まあ、そういう話を、まあ、盛り込みたかった、その、もう、ハウじゃなくて、ホワイ、なぜやるのかとか、その、なんか、価値原則プラクティスみたいなところとか、なんかそういう、方にフォーカスするので、なんか、やっぱ、どうやったらアジャイルできんのみたいな、よりは、繰り返しになるんですけど、 やってみて何かが起こった人が読むとすごくいいかなって思ってたんだけど、結果的にはやったことない人が読んでもなんかすごく勉強になりましたっても言ってもらったっていうのもあるから、うん、まあまあいろんな人に届く部分はある本なんだなって思っていますっていうのが現状ですね。もともとは、はい、もう、うん、How の本は作らんっていうのが一つ、
まあ、
コンセプトでありました。
そういう意味では、だから第2章がアジャイルを始める前にってわざわざ書いてるんでね、なかなか始まらんなと思いながら。3章から始まるんですけど、2章でこう、アジャイルの誤解を解くとかで、これあるわーって思いながら読むけど、読むけどなかなか始まらんな、これ。
アジャイルで幸せになれるのかっていうタイトルもそうですね。
ああ確かに、
やっぱりこうやってるからこそこの言葉選びになってるよねみたいなところはね、ありますよね、
うん、そうそう、これってなんか例えばアジャイル導入会社でしますとか、もしくはやってるチームとかから質問される言葉で結構、
うんうんうん、
アジャイルって早く作れるんでしょうとか、
うん、
経営からはアジャイルって儲かるんでしょうみたいな話とか、まあそんな話を言われてスクラムマスター結構困るっていうパターン結構あったりするとは思うんですけど、
うんう
ん、なんか改めてこうやって読むと、あ、ちゃんと答えれるようになるかもっていう風になるんで、
うん、
ここの章とかもすごいいいなと思って、
うん、アジャイルラジオね、小糸さん何書いたのって聞く前に、私がこの本ですごく好きなポイントとして、
うんうん、
後書きあたりにも書いた気はするんですけど、やっぱり一冊の中でコミュニティを感じられるというか、なんか同じようなところで、うん、こう、なんかこう、記事になっているなとか、
うんうん、
あの人も同じところで困ってたなとか、そういうのが感じられるなっていうのがちょいちょいあったりとか、
うんうん、
あれ、こういうところ、例えば見積もりとかってどうやってやってんだろうなって思ったら、あ、後ろの方に書いてあったとか、なんかそういう一冊の中にコミュニティを感じられるっていうのが、
うん、
個人的にすごくこう、うん、コミュニティから生まれた本らしくていいなっていうので、
確かに。
はい、好きなポイントですね。
これ3章からなんか実践って言って、スクラムの話とか出てくるんかな、またいきなりアイディア出すっていうところからなかなかこの感じもええなと思いながらなんか
スクラムの方が後なんですよね先にこのアイディア出すとかそういったところがあって、
うん、
でスクラムがようやく、
うん、そうね、そうそうそう、このあたりもええなと思いなが
らそうですね、なんかこのエイミさんのところが、
うん、
ピックアップされたのも面白いっていうか、はい、うん、カスタマージャーニーマップとかそういう単語が出てくるところをピックアップするっていうのは、逆に私が選んでたら、スクラムとかじゃないポイントがどこまで入れるか入れないかっていう意味で、こう、考えるだろうなっては思う、
うん、
ページでもあるのと、まあそういう意味でも、言葉の説明はなんかエイミ君のところちょいちょい、私も過失したような記憶はある、うん、がっつりじゃないですよ、なんかくぐり返すがっつりじゃないですけど、うん、はい、いろんな、やっぱ分かる人、分からない人に説明するときに、単語の意味が分からんとかなったら、ちょっと困りそうだなっていうので、うん、ちょっと補足をした記憶があるんですけど、
うんうん、
面白いんですよね、こういうのがちゃんと入ってるんで。
うんうん、そうですね。確かに、これ。
キャンバスとかね。
僕やったら何書くかなって考えたら、それはそれで酒のあてに行けるな。僕はインセプションデッキ好きなんで、インセプションデッキ紹介するかな、
うんうん
うん、この構成にするんやったら。
ね、なんかけど、エレベーターピッチとかも書いてましたよね、確かに。
うん、書いてます、
はい。インセプションデッキはないんだけれども、うん、みたいな。
そう。いやー、面白いですね。
そうですね。しかもこれ大学のPBL の中でやったことをそのまま書いてますみたいな感じだった気がして、
うんうん、
LT で言ってたよね、この間。
そうですね、これ、そう、同時にしてきた頃、多分エミさんはまだ学生か、うん、まあ、そうですね。うん、
ああ、
とかもあるので、まあ、そういう意味だと、ならではの記事とも言えるものだったりするので。うんうん、
確かに。
今だったら彼もっとそのスタートアップの支援とかやってるお仕事らしいので、うん、いろんな手法とかもしくはちょっと比べてないから分かんないけどもうすでに書き足されてるかもしれないけど、
うん、
とかね、はい、ここも一つ特徴的だなって思いますね、
うん、ね、
特徴的なやつは今回新たに書いてもらったというかこんないい人いるんだけどって親方さんが紹介してくださったのが真ん中ら辺にあるデザインからの見積もりの話っていうのがあるんですけど、
はいはい、4章ですね、はい、4も4
あそうですそうです、はい、
これね、
ここも
すごいなって思いました、うん、これ
でしょ、
うん、これちょっとねびっくりしました読んでておおって思って。
なんか、まあ、本人曰く、まあ、これでもね、やっぱり見積もり、正確に見積もれることなんてことは、まあ、ないんですけれども、っていうのは言ってたんですけど、うんうん、やっぱここまでちゃんと考えた上で、こういう根拠を持って見積もりしてますって言うと、うん、信頼関係も、ね、気づきやすくなるだろうしな、とか、うん、うん。すごい、まあ、実践者だし、まあ、今時な、iOS、Android っていう、うん、まあ、どっちもいけちゃうっていう。
うん
う
ん、
人が書いてるからなんか説得力あるし、
うん、
LT の時も iOS だったらこういうコンポーネントとか用意されてるんだけどAndroid の方にはなくてですねとか、
うん、
そうすると機能差をなく作るって言う方は簡単なんだけど大変なんですよみたいな話をしてたんですけど、
うん、
そういうのとかね、
この章で突然その説明しながらローカライゼーションの話だとか、その要因のこととかいろいろ書かれてて、おお、この本でそこまで書くかっていう、その網羅性も込み込みでやっぱり面白いところでした。
うん、そうですね、なかなかね、こう、まあ、ブログ記事とか探すとこういう話はちょいちょいあるんだと思うんですけど、こういう話をやっぱりね、本の中にあるっていうのは、
うん、
ある意味、このボリュームだからいい部分もありますよね。
うん、
デブサミでいっぱい本買いましたけど、そこで UX の本とかってやっぱね、何千円っていう単位でここも売ってるのじゃなくて、ここの中で、まあなんかそのデザインの話と、デザイナーがこういうことか考えるんだとか、フロントエンドのエンジニアがこうやってコミュニケーションしてるんだとかっていうのを知れると、ね、なんかエンジニアがこの UI の話をなんか結構毛嫌いする人とかもいるというか、毛嫌いというか何なんだろうな、自分にはできないと思っちゃってっていう部分だったり、その、あとは PO 側の人とかが、コミュニケーションするときに、上手にできる人とできない人がいたりとか、なんかやっぱりいろんな話題があるからこそ、デザインの話欲しいよねって言ったら、親方さんが連れてきてくれたっていうので、はい、特徴的な章になっております。
いや、ここ、何がすごいって、4の1で、計画の立て方って、まあ、見積もりの話とかで、まあ、見積もりは、まあ、あくまで見積もりですよ、みたいな話があって、で次に、その、なんだ、スプリントゴールの話で、まあ、スコープで調整しましょうね、みたいな、そういう文脈で来たかと思ったら、その、見積もりの話、デザインからの見積もりの話が出てきて、しかもしっかりめにも書かれてて、その構成、激アツやんって思って、見てましたね。
ね、ここは、はい。松永さんとの合わせ技も含めて。
うん。
うん、いいっすよね。
いや、なんか、その、いや、見積もりはまあ、まあ、あくまで見積もりなんで、そらそうですけど、じゃあ、見積もり適当でええんかっていう話とまた別なので、そこに対してなんか、こう、ちゃんと書かれてるとこや。とか、その、やっぱり見積もるときって考え方結構難しいなと思うんで、なんかその辺が、こう、うん、なんか、実践的にすごく書かれてるんで、面白いなと思って読んでましたね。
そうだと思います。
はい、
アジャイルラジオ。
そして5章ですね。
実践で学ぶアジャイルのポイントですね。
うん、5章が小糸さん書かれた部分があると思います。
そうですね。5の2だったか、5の3か。
はい。
いやー、小糸さん書かれたとこ面白かった、これ。
うん、すごい良かった、
面白そうですね。私はなんかやっぱ、スクラムマスターを初めてやる人が、
うんうん、
なんだろう、ただ単に、 ファシリテーションすればいいとか、チームに奉仕すればいいみたいな感じで入っちゃってうまくいかないっていうのを何回も見たり聞いたりしてるので、
うん、
なんか、ただファシリテーションすればいい、奉仕すればいいじゃなくて、その先に何を目指すのかだったりっていうところを感じてもらえればいいかなっていうモチベーションでもともと書いてるんですよね。で、結構これ書いてて面白かったのは、私も結構忘れてることがあって、チームのメンバーに相談したんですよ。私何したっけと。したら結構、あ、こんなんやってたよっていうのを、あのチームとかステークホルダーから教えてもらって、半分とは言わないですよ。3割ぐらいはそれで、他人からの指摘で書いてたりします。
小糸さんすごいんですよ。そうやって周りの人が感謝してることを言語化して他の人に言える状態っていうのが小糸さんの周りでは多発しまくってですね、
すごい、
なんか本当にそのチームにとってありがたがられてるんだろうなこの人はって思いながら話を聞くことが多々あります。
チームのメンバーがみんなすごいんですよね、
うん、
私じゃなくなのですごいのはチームメンバーです。
なんかあの、いや、この章を読んでて、そのやってよかったことがいっぱい書いてあって、
うん、
まあその辺って、そのまあ、アジャイル、まあこういうのを試してみたら、みたいな、どっちか言ったら、スクラムマスターのハウ寄りな話かなと、書きがちやなと思うけど、一番最初の取っかかりが成功循環モデルの話から入ってるじゃないですか。なんか、すごくこう、あの、こう、まっすぐ読んでて、すごいスッキリ落ちるというか、なんか、うん、チームスクラムでいうチームってこういう風に作られていくんだなっていうとこがすごい、
う
ん、なんか読み入りやすいというか、
うんうんうん、
そんな感じ。
なるほど、ありがとうございます。そうですね、なんかHowだけ書いちゃうとこれをやればいいよって思われちゃうのがちょっと嫌で、
うんうんうん、
なんか関係の質を高めるための手段としてこんなんがあるよっていうので、別に全部やらなくてもいいし、
うん、
効果のあるものだけ取り組んでもらえればいいなって思いで、ちょっと成功の循環モデルから書いてますね、
うん、なるほど。ほんでこれ何が面白いって、やってよかったことがめっちゃ要素書いてあるけど、あの最初はこうスクラムの勉強会を定期開催するとか、うん、まあまあまあ、うん、BBI みんなで作る、あ、そっちの方がいいよね、理解はできるしね、失敗する、あ、小さくね、あの、知らないように失敗する、あるあるねって思って読んどったら、うん、メンバーがイベントを欠席するとか、なかなかとんがってきたぞ、
順番に欠席と。
小さな変化を入れる、あ、やってるな、やってんな、
うん。結構荒領事もやってるなって、これも忘れてて思い出しましたね。
いや、途中からもうワクワクしかなかったから、ね、いや、なんか、いや、これなんか、あの、単にまあなんか、あの、ハウだけ書いてるんじゃなくて、なんかちょっと試し、スクラムマスターも試してみたくなるようなやつが割とあったりするな、
うんうん
うん、
うん、なんかね、小さな変化入れるとか結構ですね。あの、やったら絶対スクラムマスターも面白いし、スクラムマスターも飽きんとできるし。
確かにそうですね。なんか、あの、スクラムマスターも楽しめるようなチームっていうのをよく考えてる気はしますね。
うん
うん、そう言ってもらえるとめちゃめちゃありがたいです。
さらって言ったけど、PBI をチームみんなで作るってめちゃくちゃやりたいんだけど、たまに PO に切れられたりとか、開発者側からこう PO が作るもんでしょって言ったりとかっていうので、なかなか起こらないんだよな、これっていうのもあって、なんかすごくこうやってちゃんと書いてくれる人がいて嬉しいなと思って見てます。
確かにね。あの、なかなかできてるチーム、やってるチームないですよね。
なんでそんな、みたいな、お互いにっていうか、どっちのパターンもあって、
うんうん、
あの、開発者がピオのせいにしたり、ピオが自分で書くもんだって、なんか主張したりとか、
うんうん、
なんかそういう現場が多いなって私は感じてるので、うん。
取るとか押し付けるっていうところは確かに。うん、
一緒に書いた方が共通認識できるやんみたいな、
うん、そうですね、なんかその背景にある何か障害を取り除いてあげる、見つけてあげるのがスクラムマスターの仕事なのかもしれないなって思いますね、うん、
はいはいはい、
うん、
なんか決めなきゃいけないと思い込んでるとか、なんかいろいろ その過去の経験からやれって言われたから中途半端なもの持っていきたくない、まだ渡したくないとか、なんかすごい現場でよく、よくよく聞いてみると実はやりたくなかったみたいなこととか、助けてほしかったって、やっぱり、スクラムマスターからいろんな話聞いてですよね。
うん。そう、なんか結構、その言葉に出てない何かを紐解いていくと大したことがなかったりするんで、そこを話す時間みたいなのも結構チームとしては尊いなとよく感じますね。
いや、やってよかったこと失敗してみるってなかなかパワーワードやな。失敗してみる面白かった。
はい、あのチームメンバーに内緒で私は失敗させてますね。はい、書いてあったかな。あの、ベロシティのグラフとか私がこっそり書き換えて、ちょっと高めのポイントにしたりして、はい、無理やり失敗に導いたりしてました。
僕はスプリントレビューが好きなんで、やってよかったこと11のスプリントレビューをやってもらうとか結構ね。
うんうん、
大事だなと思って、
うんうんうん、はい、本当大事だと思います。
そうですね、ここは結構、うん、やるとやらないでステークホルダーの距離感が全然違うんで、
うんうんうん、
私も割と大好きな取り組みですね、
うんうんうん、あ、なんかみんな読んで これを読んで試してみましたっていうのとか聞きたいですね。
いや、めっちゃ聞きたいですね、うん、それ
確かに楽しみ。
あとは
6章、はい、6章、ね、6章がね、そしてアジャイルの学び方って最後に6章で。
ああ、うん、6章がまた、すごい独特のページ構成っていうか、
まあ6章に入る前にその直前にあるあのチンモさん の、うん、あのコラムもまた面白いけど、
うんうん、
これはまあ、うん、読んでねって感じですか。なんか
そうですね、
おっさん勢にはこう。
そうね、
あの、ね、年齢的な意味で、あの、なんかジェンダー的なあれではないですけど、うん、年齢的に、やっぱいろんな経験してきた人には、こう、うん、響くだなっていう、
うん。
うん。
そうなんですよね。ここ以外やっぱみんな書籍っていうこともあって、なんか自分もそうなんですけど、よそ行きの言葉、ちゃんと話そうみたいな、うんうん、感じで書いちゃってるんですけど、やっぱ、アジャイルってやっぱパッションもすごい大事だなと思うので、うん、このチモさんのコラムはめちゃめちゃあの、感情が出てて、素敵だなと。うん思いますね。
確かにね、これチンモさんじゃないと書けんなーっていう、
うん、
うん、
そうですね。締めくくりが大丈夫、誰も死なないし、責任は組織職が取れば良いのだからすごいすごい、これを
ね
書いて締めくくるっていうのはすごいのでぜひ手に取った方は、
うん、
読んでみてください。
で、最後にアジャイルの学び方っていうところがあって、ここね、なんか、いや、なんかここも、本の探し方とかめっちゃ面白いな。こういう
事
故なと。
あの、なんか、画像を使えないから工夫したとかも含めてですけど、うん、なんか、本当はもっといっぱい書いてたとかもあるんですけど、うん、なんか、程よい感じに収まったんですが。
確かに、確かに。なんとなく雰囲気で、どの本かわかる感じの図が入って。
そう、なんか人によって違うやろうっては、半分思いながら最初、この前の時は思ったんですけど、うん、面白い、主観で書くからこそ面白い、表現にもなってるじゃないですか、うん、この4証言で、うん、みたいなので、うん、なのでもうこれ多分読んだらすごい参考になる人多いんじゃないかなって思いますね、うん
うん、ね。いや、なんかこの軸だけでも結構酒飲めるなと思いながら軸で書籍どの軸で切るの
そうですね、3日未満ぐらいいけると思いますこれ
ほんまの持ってる書籍持ってきて、こうマップリアルに作るのも面白そう。
なるほど、本並べて。
っていうのと、あとコミュニティの探し方の話とかね。
で、まあ実際のね、あの、まあ、歴史ある XP 祭りから始まって、スクフェスいっぱい増えてきたので、スクフェス一覧っていうくくりで表現しないといけないなっていう感じになってるみたいな。はい。
確かにね。うん。いや、こんなにイベントいっぱいあんねやって、改めて思ってましたけど。
いや、増えましたね、ほんとね。
ほんとにね。
そう、PM コンフとか EM コンフとか、そういうのも含めると、もっとなんですけど、うん、まあ、あの、ちょっと絞りました、そこら辺が、
うん。確かに、確かに。
で、増田さんの資格の話があって。
うんうん、面白いよね。こう、資格も書いてくれてるの。
そうそう。この一人で学ぶっていう、そこのね、なんか最後のこの、今まで全部学んできて、結局どうやっていくが、コミュニティや本や資格っていうところに行くのが、具体的にこう読み終えたらこれできるな、みたいな。
増田っぽい内容やし。
で、この最後の付録も、やっぱこの佐竹さんって方の、
はいはい、
この言葉で書かれてるなっていうので、うん、自分じゃ絶対書けないなっていう、うん、あのロールモデルが書かれているっていうのが、
うん
うんうね、面白いなって思います。
うん、アジャイルラジオ。
一通り、
うん、
眺めましたが、
はい、
楽しいですね、これ。
いやー、なんか、この本、めちゃくちゃ、なんか、今までが好きじゃないっていう意味じゃもちろんないんですけど、めちゃくちゃ好きになりました。こんな褒めてくれる、みたいな感じで。
いやー、これね、ラジオやから、なんか、そろそろ締めだな、みたいな感じでね、ええ感じでこう流していきましたけどね、一章で、一章ずつでハイボール5杯ずつぐらいは飲めるんちゃうかな。
うん、なんか一章ずつだけでこうなんか、イベント何回かできる感じですし、社内でもチームで読んでいきたいですね。チームで一章ずつとか。
おらんし、これ読んでる間にもう一冊本書けそうなぐらいに、ここ話題がありそう。
で、おのおの事例、こういうことあったよね、こういうことやったよって増えていきます。
本当、はい、コミュニティでそういうことやってくれたらもう、コミュニティから生まれた本冥利に尽きると思います。
いや、スクラム同感祭で読書会します？これ、読書会やって、そしてリアルで飲みに行くっていうのでやります？
確かに。多分読書会じゃなくて、うん、これを魚に語らおうかい。
もう飲みから
で。ちゃんとそれ。
お店から
読書会でいいやん。
みんなのアジャイル終わったら今度はね、アルティメットアジャイルストーリーズ。
はい。マニアックやな。メルカリから買わなあかんかったりする、ね。
もう、もう出回ってないですね。
なかなかね、手に入んないからね。
はい。ありがとうございました。なんか、これからみの今後の活動はあるんですか？
ああ、そうですね。これせっかく出したんで、うん、やっぱりこのみんなのアジャイルシリーズというか、
うん、
みたいな形で、うん、次の作品とかも、そのコミュニティならではの継続性っていうのは、目指したいなって思っている部分がありますっていうのと、まあ、義表さんはすごくそこら辺前向きに、考えてくださっている部分もあるので、
うん
まあ、それこそスクラム同感祭でこんなん企画やりたいんやけどって持ってったら聞いてくれたりとかもするし、うん、私たちとしてもこのみんなのアジャイルの、緑のすごい綺麗な色をしてるんですけど、これを色を変えたりとかして、なんか2作目とかの表紙、
うんうんうん、
あんまり変えずに作れそうだなっていうのもあったりとかするので、
うん
うん、なんかそういうのも狙っていけたら楽しそうだなっては思っているっていう段階ですかね。まあ、まずは売れてくれだったり、アマゾンでいい評価がたくさんつくといいなとか、うん、そういうフェーズですけど、うんはい、逆に言うと具体的に次はこんなの作ってますって状況ではないけど、はい。なんかいくつかアイデアはあるので、またコミュニティから生まれた本っていうのをちょっと狙っていきたいなっていう気持ちはあるって感じですかね。
はい。まあ、読んだ方は、ぜひアマゾンレビューを書いてもらうということで。
ぜひぜひ。
よろしくお願いします。
小糸さんとか何かあります？今後のこんなんやっていきたいみたいなのとか。
なんもないですね。
ノープラン。
はい。まあなんか同人誌書くのは楽しかったんで、ちょっと今後もこういう企画に、なんか自分がやろうっていう JK ほどのモチベーションはないんですけど、乗っていく感じで乗れる船があれば乗ろうかなと思っております。
うんうん、いやでも小糸さんの書かれてたあの章だけでも結構ね、なんか公演、
うん、
一公演できるようなネタやし、なんか話聞きたい人結構おるんやろうなとか思うんで、
はい、
ね、
すごい本当大事だと思いますな、はい、そこ、はい、
ね、コミュニティでイベントさせてもらったりとかしたらすごい良さそうやなと思う、う
ん、あ、はい、 どこでも行きます。
それアジャテクでも著者さん呼んで自分の書いたところを紹介してもらいながら雑談みたいなのも、それやるだけでも10人ぐらいこう回せるなっていう構想はあったりとかするので、そういう意味だと、まあね、マスダーさん、ホイトさんとかで1回ずつとかやってもらっても、それはそれで面白いかもしれないですね。我々は YouTube と Podcast 一応どっちも母体は持ってるけど、休眠中なので、久々に起こすと、なんかできるかもしれないな。
難しい
は、
でもそういう、
ね、考えてはいますけど、うん、はい。
はい。はい。なんか、まあ、盛り上がるといいなと思います。
ありがとうございます。
はい。はい、じゃあ、お二人、ご参加ありがとうございます。なんか一言最後に、一言ずつぐらいいただけると。
ああ、そうですね。小人さんにプッとくか先に。
じゃあ、そうですね。締めは JK にしてもらうということで、好きに喋ろうかと思います。まあ、私やっぱり、さっきもちょっと話したんですけど、ちゃんとしたスクラムマスターの人たち、ちゃんとしたって言うとわかんないですけど、チームをやっぱり幸せに導けるスクラムマスターの方たちがもっと増えてほしいし、なんかスクラムマスターをやりたいっていう熱量を持った人が、うまくですね、最初立ち上がってほしいなっていう思いがあるので、ちょっと今後とも、スクラムを初めてやる人、スクラムマスターを初めてやる人に向けて、いろんな、なんだろう、メッセージとか、そういう情報を提供できたらいいなと思っております。はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。いい話だ。はい。
めちゃくちゃ真面目な話できたな。
いや、それはそうやろ。
いや、私が警戒してたというか、いや、小糸さんされたらかわいそうだなって思ったのは、で、落ちはって言われたらかわいそうだなって思ったので、最後巻き取ったっていう感じなんですけど。
自力安全性。
まあ、そうですね。私は純粋にアジャイルオタクたちとこういう話ができて楽しかったなっていう感想が一番なんですけど、まあそうですね。今の小糸さんの話にかぶせると、私は本当に転職して初めてスクラムマスターやって、それで半年間でチームに貢献できなくて、案件を干されるっていうところからキャリア、アジャイルのキャリアが始まっているので、小糸さんが言ってたことは本当にその通りだなって思いながら聞いてましたっていうのがあるので、まあそういう人がこれを読んで、その時に何かを学べるか気づけるかっていうのは人それぞれだと思うので、この本を読めば何でも解決するよなんてそういう話ではないんですけれども、じゃあ締めくくりとして、この本直接その偽書博ってところでも手売りできたので、その時に言ってた売りトークとして言ってたのが、この本を買ってくれてももちろんいいんですけれども、アジャイルとかもう実践してるようだったら私と友達になってくださいっていう話をして名刺を渡してたんですよね。だから別に本買わなくてもアジャイルについては話をできたり向き合ったり相談できたりはできるので、私と友達になってくださいみたいな話をしてたっていうので、まあこれ冒頭にもこのアジャイルラジオ的には初回なのか今回で言ってかもう覚えてないですけど、私は本当にコミュニティの中で話したり聞いたり話したり、その経験で今につながってるっていうのがあるので、まあこの本もそういった感じでいろんな人と話すきっかけになる本であってほしいなっても思ってますっていうので、で、これを聞いて私と話したくなった人は私と友達になってくださいっていうので締めくくろうかと思います。
はい、ありがとうございました。ちょっと JK が喋りすぎですけどね。はい、
そうなんですよ。
アジャイルオタクだから仕方ないです。はい、そんな感じで終わっていきたいと思います。では、閉店ガラガラ
ガラガラ
ガラガ
ラガ
ラ
アジャイルラジオ。この番組はスクラム堂関西の協力でお送りいたしました。